大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, we've been talking about commercials, advertisements, of course, I'm personally interested in advertisements in general very much. But one thing I've noticed that we don't practice, we don't do here in Japan, but Americans and possibly a lot of European countries as well, is comparative as or comparison as. Is that correct?
That's right. Yeah, I have noticed that difference myself. Mm. Comparative advertising is definitely a special type of advertising, I guess. You know, we talked recently about the direct approach that many U.S. companies prefer when advertising their products. And this extends to comparisons with their competitors. Now, in the early days of television ads, you know, maybe 40 years ago or so, companies would engage in comparative advertising, but they wouldn't specifically name their competitors. You know, they might just say, the leading brand of, or compare it to brand X, and they wouldn't actually say a company's name. But over the years, advertisers have become much more explicit about listing the benefits of one brand over the other and actually naming the other company. Now, one of the famous examples of this in the past was something called the Pepsi Challenge. Pepsi and Coca-Cola have been rivals in the cola market for years, with Coke usually leading Pepsi in market share. Now, in the 70s and 80s, Pepsi ran a series of commercials on TV that featured these booths set up in public places, and they would have two cups of cola. And they wouldn't label them, and they would ask people, just, you know, members of the public, to come up and do a kind of blind taste test. You know, they wouldn't tell which was Coke and which was Pepsi. The ad showed people being surprised when their preferred cola was revealed to be Pepsi, you know, these diehard Coke drinkers. I don't know how effective the ads actually were in terms of sales, but the phrase, the Pepsi Challenge, became a household name. Now, sometimes advertisers won't name a competitor specifically, but instead they'll rely on the viewer's ability to pick up on some hints in the ad. So, for example, there's the famous donut chain, Dunkin' Donuts, in the States, very famous for its coffee. And lately it's been challenging Starbucks for that, that crucial breakfast market, I guess, sort of the breakfast wars, the way that Pepsi and Coca-Cola had the cola wars. So Dunkin' Donuts has been running a series of very humorous ads for its coffee, and it pokes fun at Starbucks without ever mentioning the Starbucks name. Instead, they rely on the public's familiarity with Starbucks and use that to mock the chain's ordering system, which features Italian terms, such as grande and venti, instead of just saying small, medium, and large. They're very amusing commercials, but again, I'm not sure how effective they are, in sales themselves. Now, I haven't really noticed a lot of this sort of advertising in Japan, and you mentioned that earlier, too. Why do you think that is?
I really have no idea. It must be fairly complicated. They may have their own reasons, you know. The Japanese companies try to coexist,
right?
You know, so that they try not to criticize other companies in the same industry, in the same business. So Toyota will not, and certainly, you know, has not criticized Nissan, or has done any advertising campaign against them.
And
at least not openly. Because that's probably that'll go against the feelings, the sentiments of the Japanese people. If they do that, well, probably a lot of Japanese people will support Nissan rather than Toyota. And that's their, mentality.
So it'd have the opposite effect. I guess it gets back to what we were saying before about the hard sell and the soft sell approach in Japan and the U.S.
Yeah. さてですね。今回取り上げたのは広告の中でもですね、comparative ads と呼ばれる比較広告でありますね。で、アメリカをはじめですね、ヨーロッパでも、いわゆる競争相手をですね、視野に入れて、直接あるいは間接ですね、競争相手の会社あるいはそこの商品製品よりも自社製品の方が優れてるんだということをですね、場合によってはかなり露骨に こっちのがいいんだということを訴えるコマーシャルっていうのを、まあ、比較広告というんですが、日本ではあまり行われていない。まあ、行われたこともありますが、どうもですね、かなり大きな問題になって、物議を醸してですね、これはまあ、長続きはしなかったということなんですけれども、その初期の頃にはですね、名指ししてあんまりアメリカでもですね、比較広告することは少なかったようですね。しかしだんだんですね、近年は explicit というふうにスーザンさん言ってますけれども、はっきり明瞭にですね、競合をする会社の名前、あるいは商品の名前を挙げて、うちのが優れているというようなことをまあ言うわけですよね。まあ、その中で最もおそらく有名なのは、これはまあ日本人の皆さんもですね、私含めてご覧になった方もいるんじゃないかと思うんですけどね、ペプシーチャレンジと呼ばれるものですよね。このコマーシャルどういうのかっていうと、ブースがあって、そこにですね、2つカップが置いてあって、いわゆる覆面状態ですね。で、消費者で参加してくれてる人に、さあペプシーチャレンジ飲んでいただきました、飲むね、どっちが美味しいと思いましたか、こっちですね、あ、なんと、お客様選んだの、ペプシですねっていうようなね。まあ、あたかも、自然に本当にそうなのかどうか。まあ、その辺わかりませんけどですね、結構臭いところありますよね。で、もう一つですね、近年有名になったのは、ダンキンドーナツっていうですね、アメリカのこれ、まあ、ドーナツのチェーンですね。これがですね、実は結構アメリカ人ってですね、朝飯に、僕はこれがわかんないんだよね、うん。ドーナツとコーヒーってのね、これがね、結構僕の知り合いでもですね、パパッと朝飯済ますっていうのにですね、コーヒーとドーナツだって言うんだよね。うん。あんな甘いもの朝飯から食えるかよって僕はまあよくね、その友人に言ったんですけど、逆に彼は日本に来た時にですね、こんなしょっぱいもの朝から食えるかよってこう言ったよね。だから決定的に違うところは朝飯なんだよね。もう日本に実は40年以上住んでいるアメリカ人のある先生がいます。この先生も日本の食事は大好きで、和食党なんですけれども、どうしても朝飯にあんなにしょっぱいものは食べられない。朝飯に欲しいのは甘さだよ。だから、わかるんですけど、実は、このダンキンドーナツがですね、コーヒーがうまいっていうことで結構定評があって、朝ごはんを食べに、ダンキンドーナツ寄って、ちょっとドーナツつまんでコーヒー、ね、いう人が多いので、スターバックスと結構競合するっていうんですね。もしですね、皆さんがアメリカに行くことがあったらですね、テレビのコマーシャルで、このスターバックスの、あるいはダンキンドーナツのコマーシャル、見る機会があるかもしれません。どんな風にですね、相手のことを言ってるか。名指ししないったってね、ペプシってや、相手はあそこだってもう他に分かってるじゃないか。ね、ロイヤルクラウンなわけがないでしょっていうのね。そういえばそういうコーラありましたよね、どっかにね。ということで、実は結構はっきりやります。私が見たですね、ものではですね、東芝とかソニーとかパソコンをですね、自分の会社のパソコンと並べてですね、うちの方がいいっていうようなことをやってる広告もあります。これは出るか出ないかって言われる、まあ、出るっていう会社のなんですけど、これ当たり前なんですね。全然、OK。普通なんです。ですから、比較広告をあまりやらない日本人から見ると、どぎついように見えますけれども、実は、これはですね、海外ではそんなに不思議なことじゃない。結構当たり前のことだ。ということも理解しておくとよろしいかと思いますね。All right, let's go into the phrases now.
Okay, the first phrase is household name.Now, a household name is a person, or a product, perhaps, that's widely known. In other words, it's famous in most households in the country. So you could say, he just entered politics last year, but now he's a household name.
これ面白いでしょ。ねえ。Household name って言うんですね。で、household っていうのはまあ一般家庭のことなんですよね。だからそういう名前になるっていうのはみんなが知ってる。っていうことなんですね。だからまあね、見ておかれてもうハウスホールネームになっちゃったんだよって、そのくらい有名になって、誰でも知っているっていうのね、面白い表現だなと、まあ思いますよね。でもなんか、そういう意味になりそうだという単語なのはわかりますよね。What's the next one?
The next one is to poke fun at something, or you could also say to make fun of something. Now, both of these mean to make a joke about someone or something, to tease them a little bit, too. So, you know, I mentioned that Dunkin' Donuts was poking fun at Starbucks.
さあ、これはまたよく使う表現ですよね。poke っていうのは、食べる pork ではなくて、豚肉じゃなくて poke、P-O-K-E であります。poke fun at 何々。何々をからかうとか、笑い物にするとか、ジョークにするとか、いう意味で、もう一つ今紹介してくれた表現は make fun、こっちは of 何々。make fun of 何々ですね。意味は、まあ、ほとんど同じです。ということで、だからさっきので言うと、まあ、ですから、ダンキンドーナツが、スターバックスをちょっとまあからかい半分でコマーシャルにしてるということですよね。まあやはり日本人の感受性、国民感情といいますかね、から言うと、競合する相手の企業を自分の会社よりも劣っているというふうに言ったり、自社製品の方がいいんだ、あっちの会社の製品よりも優れてるんですよ、みたいなことを、やはり広告やコマーシャルで言うと、むしろ逆効果になる。弱い方を贔屓するところが日本人にあって、これの、まあ、半眼贔屓とか、方眼贔屓とかね、言いますが、まあ、その半眼贔屓があって、だから逆に下手すると反感を買うよ、みたいな、まあ、そういうことかな、と思いますよね。Alright. See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus。
皆さんこんにちは、大杉正明です。いつもクロスカルチャルセミナーを聞いていただきありがとうございます。さて、オリンパスのボイストレック DS シリーズがモデルチェンジしました。モデルチェンジしたのは DS51、61、71 の3機種、それぞれ1ギガ、2ギガ、4ギガと大容量です。最上位機種の DS71 ならなんと最大1000時間以上も録音することができるんです。一緒についてくるソフトを使ってお好みのポッドキャスティング配信サイトを登録しておけば、最新のコンテンツを自動的に受信します。ボイストレックとパソコンを接続するだけで自動的にコンテンツが転送されますから、ボイストレックでポッドキャスト番組を素早く聞くことができます。またオリンパスのポッドキャスト番組を簡単に登録ダウンロードすることができる番組ガイド機能が新たに搭載されました。番組一覧からお好みの番組をクリックするだけで簡単に登録することができます。もちろんクロスカルチュラルセミナーも一覧に表示されてますから、必ず登録していつも最新のコンテンツをお楽しみください。さあ、より進化したボイストレック DS シリーズでもっと楽しく、もっと効率的に語学学習を続けましょう。Olympus.